もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
6月6日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベタジオと
シーラと
ユキサダイさんです。
何してるんですか。
なんかしてますよ。なんかキベさん、なんか監督、なんか
危なかった。危ねえ。
生放送ですからね。はい、まあ、今日はですね、はい、6月21日に、ユキサダイさん監督の新作、
はい、
円卓国庫ひと夏のイマジンが公開になるということで、
はい、
円卓公開直前スペシャルということで、
うん、そうですね、
たっぷりとお届けしたいと思っております、はい。まあ、今日はなんかいろいろね、お忙しい、いろいろスケジュール
が、
ね、
そうそうそう、まあ、熊本キャンペーンをね
その辺の話も聞きながらお届けしたいと思います、
はい、ましたね、はい。
じゃあまずはタイトルコールお願いします。
月刊ユキサダイサオ、用意スタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
ということで、今回のタイトルコール、芦田愛菜さんにお願いいたしました。
はい、かわいい、
ね
ね、
まあ、あの前回の使い回しです
けど。ありがとうございます。まあ、
生放送なんで、愛菜、はい、ちゃんパートだけは使い回しです。
そうです。
ありがたいことです。
皆さんからのメールファックスをお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200でお待ちしております。
まあ、監督は今日は、まあ、円卓キャンペーンということで一日熊本のメディアいろいろ回ったっていうことなんですが、
そうですね、ラジオの生、
うん、
放送をやらせてもらって、うん、でもうちょっと空いたんで、
うん、
すぐ空いたんで、
うんうん、
昼食を食べに、
う
ん、
地元の僕の施設マネージャーとともに、
熊本チームですね。
そうです、グルメの、
はい、
ベーシスト、グルメのベーシストが、
うん、グルメでベーシスト
聞いてと、どっかに、うん、どっかうなぎが食べたいと思ったんですよ。
うなぎですね、
ね、うん、暑いし、
うん、
でうなぎ食べ行ったんですね、うん、九本寺にある
うなぎ屋さんに、
マキっていうね、
うん、
うなぎ屋さんに行ったんですよ、
うんうんうん、
これはね、うな重と、あ、まあ、うなぎの定食を頼んだんですけど、
うんうん、
湯引きあ、お湯にね、引く、お湯を引くって書いてあって、湯引きっていうのがあって、酢味噌で食べるんですね。味噌にちょっとつけて、
あの
お湯でこう湯引きした、
へえ、
なんか ハモみたいですね。
ハモみたいなこと、
うん、
これがね絶品、
へ、
初めて食べたんですよ。
食べたことない。
このね、食感がいい、
うなぎの
弾力があって、うん、口のもう食感が最高、
へ、
歯ごたえっていうやつ、
はいはい、
いやー、うまい。で、あと肝焼きね、
あ、
もちろんうなぎもうまい。皮がねいい感じなんですよ、そこで食べた。
へー、
もう僕はね大人なんで、ご飯をおかわりしまいと様子を見ながらしたね、あの僕の施設マネージャーはおかわりしてました、うん、で太るなって言いながらおかわりするんですよ。
それぐらいね、美味しかったんですね。
そう、僕より年上なのに
もう変わりちゃった。
僕は一杯でうまく収めた。でももう十分大満足で、子供の頃ね、ほらタレでいっぱい食えちゃうから、
は
い
は
い
は
い、
そう、タレの味はね、うん、またこれも美味しい、
ね、
うん、
これはね、うん、いいっすよ。
はあ、それで充電してまた他のいろんなキャンペーンに行ったわけですね。
それで収録を、あのちょっと、ね、テレビの、
うん、
映画紹介番組のちょっと収録させてもらって、
うん、
で生放送、
テレビの生放送、
はい、
これもやらせていただいて、
はい、
もうありがたい限りで、
うん、
でもう FMK 入って、新聞の
取材、
地元紙の、協力地元紙のあの取材を受け、今に至ると。
生放送以外のやつはまた来週とか再来週ぐらいに
公開全国内にいろんなところでまた発表されていくんでしょう
ね。そうですね。あのまあ地元で今回は、ね、1巻しかやらないんですよね。
浜線東方シネマズ浜線
浜線で、はい、でこれね、なんだろうな、大阪の在阪5局っていう、要するに TBS 系だとか日テレ系だとかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、その5局が出資して作ってるから大阪にものすごく力入ってるんですよ、関西地区に。
珍しいですよね、そんな、うん、あのよ横のつながりで一つの映画を作るっていうのはね、う
ん
う
ん、どこチャンネルひねっても芦田愛菜が多分短いコメントでうるさいボケ円卓見ろよみたいな見てやみたいなことを多分やっ CM がちょっと可愛くパンパンパンって多分それぞれ
各局とも
局によって違うらしいんですけど、それってなかなかないじゃないですか。でみんながこう力を合わせて要するに全国に打ち出すと、新しい形のあの作り方をしてるので、うんうんうん、まあ、僕としてはそれは応援したいんだけど、うんうん、九州もだから逆に言うと最初はリスクを負わないように小さくいってるんですね。関西でバーンと弾けたよこの映画が、うん、ってなると、うん、いろんなとこが私たちも見せてってなるでしょ、
はいはいはい、
今ね、ま、前回も同じことを言ったかもしれないですけど、今ね大体もう全国でバーンとやって初日と2日目で客が入らないと急に減るんですよ。
ああ上映回数がね、
上映回数、はいはいはい、そういうことないですか。
ありますあります。
で後で見ようと思ったのにもう夕方やってなくて朝一しかやってない、うん、で前売り券持ってたのに見れなかった、
うん、はい、よくありますよくあります、ね、それは
これは、うん、でも事情としてそういうことなんですよ。やっぱりさ、お客さんが入らないと見なしちゃうんですね、最初に見切っちゃうんです、うん、だからどういうことですか。円卓は
6月21日
22もしくは
土日、
土日で見る、
はい、
見たい人は結果を出す。
あそこで
そうか、
でもう一回見たいと多分思う映画なんで、
うん、
これでもう一回見たら、
そうなんですよ、
話したり、うん、みんなと会話してたりするとああそういうことね、
わ、
うん、
かるわかる。あの実はね、あの木部敏夫はもうすでに一回見ました。あのいわゆるなんか業界的な、
シラ見てませんけど、
業界的なこう手を回して、
シラ見てませんけど、
は
い、あれ
これはねな2回3回見たくなります。
本当ですか、うん、い
やいや、あのね、いろんな人といろんなことを話すじゃないですか、
うんうんうん、
話すとね気づくんですよね、
はいはいはい、
そういうことを言おうとしてたのね、うん、とまず最初はもう普通に楽しんでもらっていいです、
うん、
大阪の実際あの完成披露の時ももう笑ってちょっとグスッとなったりちょっとこうほっこりしたりってしてくれてたんですよ、
うん、
もうみんなもう楽しく見てもらって、でもねみんなやっぱり見た人が言う感想はしばらくして来るんですよと、で何がって何が来るか、来るんです、なんか気持ちが、
うん、
でもう一回見たいなみたいな、
うんうん、分かります分かります、
もう一回見るとあこういうこと言ってんのねと、なんかほら自分で作ってるから深いよこの映画はなんてこと言ってるわけじゃないんです全然、映画ってやっぱりそういうものだと僕も思うのね、うん、でよく僕もこの映画分かんなかったなと思ってたら知り合いが見ててある時にいやそういう映画じゃないよこういう映画だよって言われた時に目から鱗ってある時あるんですよ、あそういう見方すんのねと、じゃあもう一回見てみようと思ったらすごく前と違う見え方がして、でもそういうのも映画だと思うのね、であまり説明をしてないという意味ではそれは観客の皆さんの想像力をこうの信じてるからだし、想像力を邪魔したくないから説明をしないんです。でもちょっとね今の現在の映画の作り方ってプロデューサーが分からないと観客が分からないまま終わっちゃうからっていう言い方をするのね、だから説明っぽいんですよ、どうしても説明っぽくない、もう言わなくていいよ、もうお前の気持ちは十分分かってんのに俺お前のこと好きだって言わされちゃうみたいな、主人公がそのセリフ言っちゃダメでしょと、そんな分かるんだからもう、だけどそういうことを言わせてしまうのがあれだけど、これはね子供だから分かってないので、世の中のことこの人たちがやってることっていうのは自分のことなんか整理できないじゃないですか子供、だから子供は説明しないです、なんでそうしたかだって、おかしいですよね、だから想像するしかないですね、 そこが面白いところなんですよ。あ、そういう風に見たら確かにねっていうところが多々ある。
見た後にだからね、一緒に見た人といろいろ喋りたくなる映画なんですよね、これ。
シーラも喋りたかったな。ね、
シーラもだから6月21日に劇場に行ってください。ね、はい、
行きます。行きますよ。21、22。
まあその円卓のキャンペーンで今はあっちこっち回ってるっていう感じですか。
で今ね、なんかね、ちょうど映画の撮影の時が一番映画監督って安心してるっていうか、うん、それしかやんなくていいから、うんうん、日々朝早く起きて夜までやるでしょ、うんうん、今ちょうどそうじゃない時期なんで、うん、円卓のキャンペーンはもちろんやるんですけど、うん、日々やってるんですけど、2つの映画の編集をしてる。
おお、
真夜中の5分前、
はいはいはい、
日中合作ですね、
はいはい、去年上海で、ね、はい、撮影をしてっていう、
そう、それと平成サルカニ合戦です、
はい、私現場に行きました、
ワウワウの、
はい、
この2つを並行して編集して、うんうんうん、でも編集マンはいつもの今井剛という一人の編集マンがやってるから、
はい
彼は大忙しです。
ですよね。
なおかつ彼はルローニケンシン2をまた3か。
2と3ね、ありますね。
やっと2が完成して、はい、3がやって、3をまた始めてるんで。
わあ。
やりながら俺の2つやって。
すっげえ大変。
大丈夫、こんがらがらないと思うんだけど。ただ真ん中の5分前は実はワンシーン残ってたんですよ。
なんか言ってましたね。
うん、
で4月にね、4月の1日か2日ぐらいに本当はやろうとしてたんです。みんなのスケジュールがあって、
うん、
で中国、台湾、日本の俳優が3人がスケジュール合わないとダメなんですね、うん、中国の女優さんが来れなくなったんですよ、4月の段階で。ドタキャンってやつです、
うんうんうん、
ドタキャンって言うと悪いことに聞こえるかもしれないけど、まあ向こうの事情ですね、
うん、
でもみんなまた、まあ、まあ言いたくないけどまたかって気持ちになったんですね、うんうん、でも事情を聞くともう致し方ない、
うん、
で前向きに捉えようと、次いつできるんだ、5月だと、うん、これは丸2日間長いシーンなんで2日間かかると僕は読んでたんですね、
うん、
ただこの5月の2週間ぐらい前か3週間ぐらい前か、うん、撮ったんですけど、その日だと着いたその日からその夜まで何時間と翌日の夕方まで、
うん、
約と足して1日みたいなしかないと、スケジュールが、
うん、
まあ 1.5 日ないぐらいな、うん、まあ1日丸1日ぐらいのことですかね、
うん、
それでやれるかって言っても、でもここを逃すとまたスケジュールがいつになるか分からない、完成しないんじゃないかっていうちょっと危機感があって、
うん、
もうやるとそれでって言って、ものすごい日本のスタッフ優秀なので、うん、もう全部シミュレーションして、もう海外の俳優さん入って、でもちろん三浦春馬くんも進撃の巨人をやってるんですよ今
その合間に
進撃の巨人と巨人と戦ってんのに、ね、こう中国や台湾の俳優ともでまた中国語喋んなきゃいけないみたいな、
あ、切り替え大変、
めっちゃ大変ですよ、髪型まで変わっちゃってるし、でも微妙に髪型変わってたのに、なんかこういろいろやったら、あの子も全然すっかり戻ってて、で編集撮影も無事に終わって、
終わって、
もうぴったり終わりましたね。
へ
ー、もう奇跡的です。
よかったですね、それ、ね、それで取り逃したらまた大変なこと
になる。また僕は進撃と戦わなきゃ、進撃の巨人巨人と戦わなきゃいけない。僕食われちゃうとこですよね。危ない危ないって。で、そう。もう彼が食われる前に一応撮影終わり
終わって、じゃあ完成した、
編集はロックしました。
お
つい2日ぐらい前に。
お、
まあ、だからあとは 音を今度は台湾でやるんです。
お
アフレコはちょっと残ってるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとアフレコの時間をもらって、それぞれもう台湾でアフレコをやる、
すごいな、
北京でやる人、東京でやる人と、
すごいな、ワールドワイドですね。
いやもうしょうがないですね、それぞれみんなバラバラで活、もう次の仕事撮影入ってる、
うん、
でこれを終わらせて7月の頭からミックスをやったらもう完成ですね。
いや、キャンペーンやりながらですよこれ。
すごいですね、
これはね。でももうちょいです、
うん、
なかなか 円卓を撮った監督が撮ったとは思えないような、また
全然違うタッチで
全く違うものができてますけど、それを今やりつつ、今度あれなんですよ、だからん何日だ、来週、来週では来週、もう来週ですね、14、15、うん、で上海国際映画祭に行くと。
それは何を持っていくんですか。
円卓がパノラマ部門というところで円卓を上映しつつ、真夜中の5分前は上海で撮った映画なので、その多分、まあ、シンポジウムなのか会見なのか分かんないですけど、もうそこでまたその記者会見みたいなことをやりに行くと。
なんかもう活躍がなんか毎月会ってる人がなんかそういうこうなんかアジアのあちこちですごいことしてるっていうなんかリアリティが全く持てないんですけども、
すごい飛び回ってらっしゃいますよね。
だからやっぱりどうしても今日うなぎ食べておきたかったんです
それは食べないか、それは食べなきゃ、ね、
また中国中華料理ですかね。まあでも上海ね、いろいろ美味しいものもあるから、うん、今回ちょっと少しはそういうところに貼り付けられるかな、撮影の時と違ってるんでね、うん、ただまあちょっと14、15と行って、うん、でまた帰ってきて、またキャンペーンがもう公開の週ですからね、うん、ここはがっつりだから来週また大阪に行くんですよ。
もうまたキャンペーン、
そうそう、来週これも帰ったら、うん、あの色の真夜中の5分前の色の補正をしてそれで大阪行って、名古屋大阪、名古屋大阪、
なんかその合間に結構すごい人と会ったらしいじゃないですか。なんか
あ、そうそうそう、ね、選手もうぐちゃぐちゃですね、うん、あのさっきすごい打ち合わせしたのに、うん、もうこういっぱい書いたのに全然ぐちゃぐちゃですね。あったんですよ。
誰
と、
韓国のね、友達の監督が日本でなんかこうファンミーティングみたいなことをするっていうから、うん、映画監督がファンミーティングするのと思ったんだけど、うん、もう僕もだからビデオコメントくださいって言われて、ビデオコメント撮ったのにもかかわらず本人が現場にも来てって言うからじゃあ現場で言えばよかったんじゃないの。
誰韓国の有名監督、
あのね、声を撮ってきたので、
はい、
ちょっと聞いてみましょうか。
はい、じゃあお願いします。
ありがとうございます。私は韓国の映画監督ポン・ジュノーです。ユキサダイサオ監督大好きです。청취자여러분감사합니다。많이즐겨주십시오이라디오프로를。はい、ありがとうございます。
何て言
ったの。ユキサダ監督が大好きです。リスナーの皆さん、この番組を、応援してください、うん、楽しんでください、うん、
はい、
これは使わないでください、
うん、使うよ、
もうやめて
あ、監督さん進行の거들어보고싶다。되게スイート하게하실것같아。
DJ をおそらく相当スイートにやられてる。
いや本当優しい、優しい、
もうね、完全に진짜うんくめ、あっかずまくった表情、
何
いや、もうさっきのニヤついた顔見ました。
本当優しいの。
優しくないよ。日本語が上手くなって
ポンジュのなんかすごいこうバタバタした感じでのコメントだったんですけど、あのポンジュのですか、グエムルとか殺人の追憶とか母なる証明の。
僕東京っていう映画でね、オムニバスを撮った時に、
はい、
うちの、カメラマン照明マンはあのポンジュの組お世話になって、
はいはいはい、
で主役の香川照之さんを会いたかったんだけど、長ポンジュの会えなくて、うん、もうだから直接香川さんにお願いして会ってもらって引き合わせたっていうかね。
へ
で、まあ、ポンジュのは僕が韓国でカメリアのカモメを撮った時にソルギョングさんを紹介してくれたりとか、うん、まあ、そういうちょっと貸し借りがちゃんとあって、
すげえなんかすごいつながり、すごいつながり、ポンジュノとワンツーでつながってるからね、すげえなこの番組。
でもポンジュノさんは例のごとく、ポン監督はね、もうだいぶ太っててね、すごく
ほら、
やっぱね、スノーピアサーっていう新作
は、はいはいはい、ハリウッドスタッフで撮ったやつですね、う
ん、あのスタッフ、あれは基本的にあれは韓国映画らしいんですけど、ただハリウッド規模で撮ったってことです ね、
役者さんはもう向こうの人の、ね、うん、アカデミー俳優ばっかり、
素晴らしい俳優たちを使って SF 映画を撮ったわけですけど、その時やっぱりいろいろ苦労があってね、それでストレスで太ったって言ってましたけど、でも彼自身はすごく日本の漫画とかね、ものすごく研究してるし好きでね、で、まあ、日本で撮る予定みたいなのもやっぱり視野に入れてるみたいで、まだで、やっぱ日本の漫画に影響を受けてあり、今村翔平監督とか黒沢清監督とかものすごく好きな人なんでね、特に今村翔平には憧れてるから、なんかそういうなんか欲望とかセックスみたいなもののなんかそういうものを、自分は全然オタクだからなんか取れなさそうなんだけど、なんか憧れてるんです、そういう欲望みたいなものに。だからそういう映画が多いですよね、だから彼の中には。で、彼自身のそのちょっと二次会があって、飲み会からじゃあどうするって、この後俺帰ろうと思ったのに、結果3次会も行って朝まで飲んでたって話なんですけど、僕は飲まないけど彼らはもうガンガン飲むんで、でその途中で、あ、そういえば俺ラジオやるからちょっとなんか言ってよって言ったら、日本語で急に喋り出した。
あ、そういう流れのコメントだったんですね。
だからいつも女性の方の通訳のヨンジミさんって言って、僕も彼女もゴーの時からのゴーの翻訳をやってるんですね、韓国で。彼女はもう本当にもうバイリンガルというか、もう半分も日本人みたいな感じなんだけど、だからもう僕もヨンさんももう友情がもう15年くらいの。
そうで、またこのヨンジミさんがこう私キベトジオと昔からの知り合いだっていう、なんか世の中が狭いんだか広いんだかみたいなね、
つながりが結構あってね。だからすごくでもなんかアットホームな感じの回で、
はあ、
で日本語を喋りたいポンジノはすごいね、独学でアニメーションで覚える。
ああ、その見て、
うん、とかあと字でね読んで漫画を、
は
あ、で一番言いたい言葉が必ずあるんですよ、お前変態だなこれはね、とにかく連発しますとにかく俺がなんかちょっと変なこと言うと、お前変態だなって言った後に、すいません先輩って言う。
それやっぱ上の人を立てるところはちゃんとやっぱあるん
だよね。よりによってそんなこと、
ね、その言葉を言いたいっていうところが可愛いでしょ。もうすごい監督ですよ、天才監督ですよ。だけどやっぱそういうところはねいいんですよ。
可愛いね、なんか
可愛い、うん、すごくね楽しい人で、鋭いけど、鋭い部分はものすごく持ってるし、繊細な部分すごいあるけど、なかなかね本当にユニークな人で面白いんですけどね。
いやー、なんかもう本当この番組ワールドワイドになってまいりましたんで、
本当ですね、
この辺でちょっと曲一曲聞きたいんですが、はい、これはあれですか、またもう一本の作品、平成サルカニ合戦図絡みの曲ですよね。
そうです、平成サルカニ合戦図今編集して今 1,2,3,4 話まで来ました。あと2話、
あ、
6話まで、
全6話、
全6話、うん、でも4話まで結構いい感じで、
お、
結構面白いんじゃないかなと。すごいスピードで編集してるんですけど、そこであるキーになる高良くんが歌う歌が出てくるんですね、
うんうんうん、
それを作ったのが前も言った忘れらんねえよ、
はい、
熊本出身のボーカルの、はいはい、柴田くんがいるバンドなんですけど、
はい、事務所と生田監督を FMK が繋いだ、
そう、繋いだ、
はい、
で彼に頼んだ歌が、その最初に作ったのは平成サルカニ合戦用に作ったんだけど、うん、彼は実は水面下でこの曲はあって、うん、それを提供してくれたんですね、
うん、
でその歌詞と全く違う歌詞で今回この曲を新しくリリースするんです。
あ、じゃあ今からお送りする曲の歌詞はまた違うんですね。
違うんです。で、劇中では柴田くんは一切歌ってなくて、うん、歌ってるのは高良くんが歌ってる。
あ、面白いですね。
だからね、二度面白いですよ。だから映画っていうか、そのワーワーのドラマ連ドラを見ると、ものすごくクライマックスでいいところに歌が入ってくるんで、この歌は高良くんが歌ってて、でも全然歌詞の違う、
ほう、
このある種パイロット 版の詩が ここの中に生きてますけど、最初に書いた詩が僕が違うもうちょっと違うテイストでって書いたものが劇中にある。2つあるんです。
お届けしましょう。
はい、忘れらんねえよでタイトルコールを見ていた。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
忘れらんねえよでタイトルコールを見ていた、お届けしました。
こちらはですね、来週6月11日リリースの、これミニアルバムになるのかな、ね、あの子のメルアド予想するというタイトルの忘れらんねえよの新しいアルバムということで、
タイトルはやっぱりね、あの忘れらんねえよ的な、あの童貞偽装って言われてね、あの最近話題になったらしいんですよ。
何
童貞偽装
偽装
俺は童貞だって言い続けてた、偽装をしてた、
偽装してた、
あのそれはクリエイターとしての偽装なんですけどね。だから歌の歌詞が童貞チックなダメ男の歌詞が多いから、本当は童貞じゃなかったのに童貞偽装したってことでファンがちょっと怒った人もいるって本人は言ってましたけど、そんなことどうでもいいじゃんかよと、俺は俺なんだみたいな、俺はダメなんだ、ダメ人間なんだみたいなことを、俺はやっぱりなんかこうちょっと悪意とかね、偽悪的じゃなく、なんか自分の本音の悪意みたいな、この歌詞の中にそういうとこ出てくるんですけど、そこが自分たちの世界かなみたいなことを言っていて、なんかそういう歌詞なんですよね。
新録の音源が5曲とあとライブテイクが5曲入ってる、お得な、
お得ですね。
なかなかいいですよ、ライブテイクも。本当にやっぱり勢いが感じられる。
かなりジャケットも
激しいですね。
激しい感じで、
ちょっとメタルっぽい感じで、
なんかね、
炎が
こんなすごいなんかこうハードな感じなのに彼女のメルアドあの子の メルアドを予想するですかね。
ぜひ来週リリースになりますんで、
はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。